9、保護士をご存知ですか？4分30秒。保護士って何？犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。法務大臣から委嘱を受け、地域で活動しています。どんな活動をしているの？罪を犯して保護観察になった人の生活を見守りながら、再び犯罪を犯すことがないように指導やさまざまな相談に乗っています。保護士が実施している社会を明るくする運動って何？犯罪や非行をした人の中には、一人ではどうにもならない生きづらさを抱えている人たちがいます。その一人一人を受け入れ、立ち直りの支援を行う活動が、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会につながります。毎年7月に強化月間を設定し、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、犯罪のない明るい社会を築く啓発活動として、リーフレット配布やコンサート、作文コンテストなどを行っています。写真があります。保護士の皆さんの集合写真です。前列の方が、社会を明るくする運動と書かれた横断幕を持っています。写真終わり。清瀬ひまわりコンサート開催。日時、7月11日土曜日、午後1時30分から3時30分まで。会場は午後1時から。費用、無料。場所、清瀬けやきホール。直接会場へ。出演、清瀬山中吹奏楽部、都立清瀬高校コーラス部、ビートナッツ。写真があります。令和7年度の様子、清瀬二中吹奏楽部演奏とあり、ステージの様子です。写真終わり。令和7年度第75回社会を明るくする運動作文コンテスト応募総数。清瀬市小学生の部、応募総数117作品。中学生の部、応募総数410作品。東京都小学生の部、応募総数3119作品。中学生の部、応募総数7849作品。全国小学生の部、応募総数127,557作品。中学生の部、応募総数169,703作品。令和8年度第76回社会を明るくする運動作文コンテスト実施予定。小中学生の皆さん、家族や学校、社会での出来事などを通して犯罪や非行などについて考えたことや感じたこと、体験したことを作文にしてみませんか？詳しくは学校を通じてお知らせします。更生保護のマスコットキャラクター、更生ペンギンの保護ちゃんとサラちゃんのイラストがあります。問い合わせ、福祉総務課、福祉総務係、電話 042-497-2056。 清瀬市障害者福祉センターおよび清瀬市子どもの発達支援交流センターの指定管理者募集。2分。地方自治法の規定および清瀬市の公の施設の指定管理者制度の基本方針に基づき、当該施設の 管理運営業務を効果的かつ効率的に行うことができる事業者を募集します。募集対象施設、清瀬市障害者福祉センター、上清戸1丁目 16-62、 清瀬市子どもの発達支援交流センター、竹岡1丁目 15-8、 指定期間いずれも令和9年4月1日木曜日から令和14年3月31日水曜日、5年間。応募要項等の配布期間、場所、いずれも令和8年6月15日月曜日から23日火曜日、午前9時から午後4時まで。土曜日、日曜日及び平日正午から午後1時を除く。2、いずれも障害福祉課で配布。市ホームページからのダウンロードはできません。問い合わせ、いずれも障害福祉課庶務係。電話 042-497-2072。11、令和8年度糖尿病性腎症重症化予防事業、1分。看護師などの専門職による糖尿病性腎症重症化予防のための保健指導を行います。対象、40歳以上の市内の医療機関で糖尿病の通院・加療中であり、腎機能の低下が見られている方。清瀬市国民健康保険加入者で、令和7年度特定健康審査を受診された方、対象者には7月に案内を送付します。問い合わせ、健康推進課成人保険係、電話 042-497-2076。12、特定健康審査、後期高齢者医療健康審査、清瀬市健康審査、生活保護受給者等。2分30秒。感染症流行の時期を避けるため、今年度は受診月及び予備月を変更します。検診実施期間は11月末までです。詳しくは送付する案内をご覧ください。対象、清瀬市国民健康保険加入者で40歳以上の7月、8月、9月生まれの方、後期高齢者医療制度加入者で7月、8月、9月生まれの方、及び生活保護受給者等で40歳以上の7月、8月、9月生まれの方、受診月7月、受診券送付時期、対象の方には6月中旬に受診案内や受診券を送付します。詳しくは送付する案内をご覧ください。なお、昭和26年生まれで今年度から後期高齢者医療制度加入者になる方のうち、7月生まれの方は受診券の送付が7月末、受診月は8月です。受診月に受診できなかった場合は11月末まで受診が可能ですが、検診期間の終わりは医療機関が混雑し予約が取れない可能性があるため、お早めにご受診ください。問い合わせ、健康推進課成人保険係、電話 042-497-2076。 大腸がん検診に関するお問い合わせは健康推進課健康推進係、電話 042-497-2075。 13、市内全域の 空き家の現地調査を実施します。1分。6月中旬から9月末にかけて、市が委託した業者の調査員が市内全域の空き家の現地調査を実施します。調査員は腕章、名札を着用し、空き家の外観確認、写真撮影等を行います。ご迷惑おかけしますが、ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、都市計画課、計画係、電話 042-497-2093。 14. 令和8年市議会第2回定例会。1分。令和8年市議会第2回定例会は次の通り開会中です。6月15日月曜日午前10時から本会議一般質問、17日水曜日午前10時から総務文教常任委員会、18日木曜日午前10時から福祉保健常任委員会、19日金曜日午前10時から建設環境常任委員会、午後2時から議会運営委員会、25日木曜日午前10時から本会議最終日。問い合わせ、議会事務局議事係、電話 042-497-2567。 15. 消費生活相談の現場から、受け取り拒否したのにどうして解約にならないの？3分30秒。事例、長年シミに悩んでいたところ、スマホの SNS 動画視聴中にシミが消える美容液の広告が流れ、すぐに申し込んだ。しかし冷静になってみると、美容液を塗っただけで簡単にシミが消えるわけがないと効果を疑い、使う気が起きず、受け取り拒否すれば解約になるだろうと思い、商品は配達員に持ち帰ってもらった。後日業者に確認すると、解約にはなっていないと言われてしまった。受け取り拒否したのになぜ解約にならないのだろうか。アドバイス。契約とは、申し込みとそれに対する承諾の意思表示が合致することで成立し、成立後はその内容に双方が拘束されることになります。インターネット通販においても同様、一旦契約が成立すると、一方の都合だけでやめることができず、相手側の合意が必要となります。そのため、事例のように一方的に商品を受け取り拒否しても、業者に承諾を取っていない場合は解約したことにはならないのです。また契約を解約する場合は、業者が示したルールに従う必要があり、この事例では電話で解約の申し出をする必要がありました。大手プラットフォームからの申し込みの場合、購入履歴から注文内容や解約ルールを注文後に確認することは可能ですが、 SNS や動画サイトなどの広告は後から内容を確認することが困難です。このような場合に備え、申し込む前に利用規約を確認し、契約内容を後から確認できるように、注文が完了する直前に表示される最終確認画面をスクリーンショットなどで保存しておきましょう。また、シミがすぐ消えるなどの即効性を宣伝するもの、極端に安い商品には注意が必要です。不審な点がある場合は購入を控えましょう。契約トラブルでお困りの場合は、消費生活センターまでご連絡ください。問い合わせ、消費生活センター。 電話 042-495-6212 相談専用。つながらない場合は 042-495-6211。 ここまでは杉本美恵でした。